しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回テーマですね、アイデアのテーマを、が何かなんかグダグダですね。まあ、要はですね、今違和感発想で、日常の違和感から発想しようと、そういう、謎プロジェクトが、始まってまして、なんか謎プロジェクト多いですけど、それはいいんですけど、それやってて気づいたこと、です。それがですね、違和感見つけるのはいいんですが、発想する、要はアイデアを出すっていう時に、どのアイデア、何のアイデアを考えたか、要はアイデアに対するテーマですね。テーマ何でアイデア出したいか、工夫したいか、考えたいか、それがですね、大事だなと2日目3日目というか、そういえば自然にやってるんですけど、それって結構自分が出ちゃうというかね、そんなことあるんじゃないかということで、その気づきをね、少し、まだ荒いですけど、共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては違和感発想ということをやっていまして、その中でどういう、アイデアを出したらいいか、アイデアテーマが大事なんじゃないか、むしろ大事というよりもそれが、下手したらですね、アイデアそのものよりもアイデアの手前ですか、かもしれないなっていう、要は大事なんじゃないか、アイデアのテーマが大事なんじゃないか、そんな話です。その通り、なかなか反論はしづらいかもしれませんが、まずですね、違和感発想の話だけ簡単にさせてください。そのままなんですが、日常にある違和感を見つけます。それを材料にして、分析というか何だろうねって考えて、それからですね、切り口っていうかね、見方を得て、抽象化ですね、それでですね、一旦置いておいて、じゃあ、自分が考えたい、例えば僕が考えたいアイデアとか、これについてどうしたらいいかっていうのを、考えたい、工夫したい、もしくはもうちょっとクリエイティブの方でいくと遊びというか、こんなことしたら面白いんじゃないかみたいなことを考えて、その違和感の違和感発想というか、中で得た切り口を、使うということになりますと。で、昨日というか、今日というか分かりませんが、最近やったものだと、例えばスーパーに行きますと、で、大根もですね、大根ってありますよね、野菜ですね、野菜ですよね。で、位置が変わってました、レイアウトですよね。生鮮になるんで、その置く場所が変わることもあるとは思いますけど、変わってましたと。本当それだけです。で、リスナーのあなたがですね、そのスーパーに行かれる方、コンビニでもいいんですけど、どこかお店に普段行っていて、その場所が変わったって気づくことありませんか？もしくは気づいてるんだけど言わないだけとか、いろいろあると思いますけど、違和感発想ではそういう、違和感のセンサーを立ててみましょうみたいな感じです。とりあえず、はい。で、変わりました。じゃあ大根が、別の位置に移ってことって、その世界というか、あなたの世界、もしくはリスナーのあなたの世界、または僕の世界というかね、僕自身の世界にはあまり影響がないわけじゃないですか。どちらかというと、買い物に来た人が大根の位置が変わっててわからなかったりとか、店員さんのそのね、品出しですかね、で変わってくるとか、そういうね、関わってる人は変化はあるけど、関わらない人は別に、そのお店の中の大根、そのお店の中じゃなくて、お店の外に大根が置いてあったらまた全然違いますけど、中のレイアウトって、売り上げにはもちろん関係するんだろうけど、関わりがないですよね、多分。とかありながら、なんでだろうねってことを想像する。それは大根っていうものが、位置が変わったのはなぜかって考えてもいいですし、それ何だったかな、季節の、その理由を考えてもいいし、レジに近い方が大根って重いから、嬉しい人もいるんじゃないか。ものすごい広いスーパーだったら、 そのイオンとかのショッピングモール系ででかい、商業施設だとそのスーパーも大きいじゃないですか、それだとあのカートに入れてたらいいですけど、カートに入れてなかったらとか、まあ本当にいろんなこと考えられますけど、まあそれぐらいにしといて、要はなんで大根が映ってたのか、妄想も含めてね、考えてみましょうとっていうのをまず書き出すんですよね、簡単に。でそして書いたら、それをまあ抽象化って言ってますけど、まあ難しい、方もいらっしゃるんで、その後はキーワードにまとめるぐらいしてます。まあ、なんで例えばあの買い物がしやすいだったら、買い物しやすいと書いてなかった気がしますけど、まあそのね、あの実際に出したものは、でも例えば今ここで言ったら買い物がしやすくなるよね、だからレジの近くに移したんだよね、だから買い物のしやすさを考えるみたいな風になります。ってことは今得た切り口っていうのが買い物をしやすいとかいうことなんです。まあ、これももっと抽象度を高めればユーザー利用者が買いやすいみたいになるわけですね。ここまで大丈夫ですかっていうのを、スーパーの大根位置が移ったところからまあ導き出すと。でここまで行くと、まあそんなものかな、もしくはついていってるし、もしくは自分なりの考え方もあるって方はいけるかなと思います。であんまりそういうのを考え、日常から引き出して、日常にそんなんあるんだっていうのはリスナーのあなたであれでも誰でもあるので、そこは安心していただいて、あるんですよ。でそれを話題にして話すのか、言うのか、こんな風にね取り上げているのかって言ったら分かんないですけど、まあそういうことができると。で問題というか今回の趣旨はこれからというところで、じゃあこの違和感発想をしました、じゃあそのスーパーで大根の位置が変わってました、レイアウトが変わってました、買い物がしやすいですって切り口、本当は3つぐらいあるんですけど、まあ1個でいいです。で見ました、買い物がしやすい方がいいですよねみたいな見つけ考えます。で次は何かっていうと発想なんですよね。つまり違和感を材料にして発想するってことなんで、じゃあ僕がですね今考えたいテーマってなんだろうみたいな、あとアイデア、何を出したいか、でまあある種まあお客さんとかでそのこういうこと考えてほしいとかね、もしくは誰かがこういうの求めてたよってことであれば、それを考えればいい。まあ例えばですけど、あの日本の、コンテンツというか、まあアニメとかゲームとかいろいろあるじゃないですか。最近だと米が高いとかありますけど、要は海外で、人気の日本コンテンツなんだろうなみたいなのは一つあるんですよね。その一つのなんだろう、まあ引き出しというか面白いのがあれば探すみたいな。でそういうのもあったら、じゃあ日本で、ごめんなさい、日本の海外で有名というか、人気のコンテンツは、何とかでもいいですし、まあそれだとちょっとやりづらいかな、まあっていうのを探す方法はとかねでもいいですけど、まあその何でもいいですけど問いかけると。でさっきのまあ何でしたっけ、買い物しやすいっていう切り口があれば、何だろうな、まあレジ横とかありますよね、レジの横に置いてあるものっていうところで、例えば連想させていくと、これがあの正しいとかね、そういうことはなくて、アイデアとして、まあ、例えば、海外の、売り場のレジ横に、実際わかんないですよ、どういうものがあるかわかりませんが、そこで日本のものがある。まあチョコとかガムとか知らないですけどね、今どんな感じがね。ガムは世界的にどうなんでしょうね、売れてないのかわかりませんが、グミとかね、あって、ね、そういうものがまあ話題になりやすいから、そのレジ横、海外のまあ小売現場のレジ横って何があるのみたいな着眼点になりませんかっていうところですね。でこのアイデアは どうでもいいというか、そういうものでよくて、でここで今言った日本の、日本の発信コンテンツで、日本のコンテンツで海外に人気なものは何かっていうような問いかけであり、アイデア、テーマである、お題ですよね、ものが大事なんじゃないのかな、大事なんじゃないかっていうか、そこがないとできないんじゃないか。まあもっと言えば原点に戻ると、これってどういうものなんだろうかみたいな問いかけっていうのを、これ自分なりその自分の引き出しというか中に持ってないと発想することが、まあ、すらできないような気がしませんかみたいな話です。で実際ですね、ぼーっとしてたり、なんか本、まあインプットしてて、なんか面白いなは得られるわけです。僕の、あの体感を言語化してるんですけど、面白いな、これなんだろうっていうのは ありますよね。これなんだろうも、どういうことだろうかって疑問で持たないと、その次に進めないですね。調べなかったりね。だから、まあ、違和感でもそうですね。スーパーで大根の位置が映ってましたね。っていうで終わりそうじゃないですか。それは人によって違うんでいいんですけど、僕は気になったってことですけど、なぜかっていう問いかけですよね。結局その問いみたいなものが、違和感であり、アイデアを考える時であり、違和感を集める時であり、アイデアを考える時であれ、絶対必要になってくるんじゃないかなってことなんですね。でさらにこの、まあ、違和感の方が、実はこの違和感発想っていうのは違和感の方が、その人らしいなっていうのもあるし、そうだと思ってたんですけど、まあ、実は、まあ、全然盲点だったんですけど、僕の中ではこのテーマですよね。アイデアとしてテーマとして考えたいものがまさに、もうですね、もうその人らしいなっていうことに気づいた、わけです気づいたわけですって、なんかすごい発見みたいなこと言ってますけど、実際に僕の中ではすごい発見だったんで伝えてみました。僕の中だと、そのじゃあ違和感発想っていうのをやるときに違和感を見つけてきたんで、それをまあ揉んで抽象化して、切り口にします。切り口にしたら次に出てくるアイデアのテーマって割と適当で、まあ、何でもいいので、入れちゃってるって感じなんですよね。で、まあ、人によってはですね、じゃあ出版の企画を考えたいから出版の企画がないかとか、それこそ毎日のように毎週のように商品企画として出すのでネタが欲しいとか、今だったらさまざまなね、ものがありますが、ブログから、SNS から、まあ、インスタでも何でもいいし、投稿するネタがないとか、もしくは日報、営業とかの日報で書くのがことがないと。で営業マンなら気の利いた雑談とか話をしたいととか、雑談のね、お客さんと話すときに雑談のネタが欲しいとか、まあ自分が所属する、まあこれぐらいでいいですかその要はですね、そのネタが欲しい、ある種のテーマというか、テーマって言わないですよね。商品企画とか企画だと、そのもうざっくばらんに、その何だ、健康グッズみたいなところがあったら、健康グッズとしてじゃああるので健康をテーマにしたものを集め続けてて、そのネタは欲しいので健康グッズのいいテーマくださいって言えば、まあユーザーが持ってきやすいって言ったら、もう携帯するとかっていう、結構そこまで広がりはないですけど、ユーザーが持ってきやすいって何だろうかっていうのを考えたら、また広がっていきそうな気がしませんか。とかまあおしゃれなとかありますけど、まあどこまで行くか置いといて、まあそういうのもありますよね。持ち運ぶことの距離とか持ってきやすさ、まあ EC だと買いやすさとかになりますけど、それは言われてると思うんですよね。その領域というか、その専門的になってる人でも、改めてまた日常で見つけていたものからまた考え直すってなると、また違ってくるよねっていう話でもあります。でですね、じゃあこの、話戻しまして、日常的にその何を考えたいか、何をテーマとしたいか、もしくは何をアイデアで出したいかって言われた時に、まあ、パッとですね、リスナーのあなたがですね、思いつくかどうかです。そのアイデアじゃなくて問いかけたいもの、あなたが今、問題とか課題とか、もしくは、これどうしたらいいんだって思ってることがあるかって話です。分かんなくてですね、で例えば今手元にちょっと漫画があるんですけど、ある漫画があるんですけど、じゃあその漫画も最新刊っていうのを、チェックしたいと。で発売されたらその店頭に行ってすぐ手に入れたい。でね、Amazon と EC、ね、サイトで買うことももちろんできますが、できると思いますし、それで買ってる方もいらっしゃると思うんですけど、近くに本屋があればすぐ買いたいっていうのがありませんか。でチェックするみたいな。でこの時にじゃあ漫画で最新刊をチェックしたいから、その逃すこともあるから確実に得たいと。でしかもその取り置きとかが本屋でできるから、取り置きをまあ自動化したり、なんだろう、割と手間かけずにやりたい。でそれこそ LINE みたいなものでもいいし、アプリみたいなものでもいいし、何でもいいんですけど、そこに最新刊のところがあって、リストがあって、1週間、ここ1週間あって、それにチェックを入れて、 ボタンを押すとその書店の取り置き予約ができると。まああの確か丸善純駆動とかそういう取り置きとかの、会員向けのサービスがあったと思いますけど、そういうのをもっと自動化したものがあれば使いますかみたいなね話になってくる。例えばですけど、でその時に、ちょっと長くなりましたけど、漫画で最新刊をチェックしたいっていう人は、そういうことを考えて生きるし、生きるっていうのはおかしいな考えるわけじゃないですか。なんで人によって、違ってくるよねっていうふうに、まあ、なりますよね、うん、なんでその人によって違うから出てくる違和感っていう材料も違いますかし、考えたい問いかけですね、対象となるものも違ってくるから、結局ですね、まあ同じことをみんなで考えなかったら、あのかぶることってないかもしれませんけど、なんだろうな、話を戻すと違和感自体がみんな違うって面白いかなっていうふうに僕は思ってたんです。でもそもそも考えるテーマっていうのもあのその人自体が現れるから、なんかもっとそこ楽しめるというかね、もっと楽しめるなっていう、まあそのすごい手前味噌すぎるんですけど、違和感発想面白いなっていうすごいこう自分を高める発言ですけど、あのいやあの URL 貼っとくんで、ぜひ今あの違和感発想キャンペーンやってるんで、あのよかったら一緒にやりましょう。あでまああの話ちゃんとというか話しておくと、違和感発想のごめんなさい謎プロジェクトって何かっていうと、100本ぐらいまずやってみようってことになりました。で違和感発想自体は普段やってますし、あの正確にはそのなんだろうな、ニュースとか人の話とかいろんなものを見てった時に聞いたり見たりするじゃないですか、時にこれなんだろうなとか面白いなっていうのをやってるんで、完全にその違和感だけをエッセンスとして抜いてきて、違和感違和感違和感でやってアイデアみたいなのって純粋に 100% はあの薄いんですよ。なぜなら混ざるというか、実際は実践ではもうあるしって感じですね。発想をしている、まあ僕自身が発想しているやり方ですけど、まあ抽象化してしまうとやっぱり具体的なもの、これ何度も言ってるかもしれませんが、まあ初めて聞く方向けに言うと、具体的なものに触れます。体験、個人的な体験、自身の日常的なもの、通勤してます、通勤で見た風景、通学してます、通学で見た風景、それがもう当たり前のようになってると何も印象に残ってないかもしれませんが、まあ必ず毎日違ってるわけですね。通勤通学でさえってことですね。あの毎日朝起きてから何かやることも多分間違ってる。でですね、その時に何だろう、あんま違和感っていうのが出てくるわけです。でその時に材料を得て、ごめんなさい、見たものを具体的なものを抽象化する、要はそれは結局どういうことなんだろうか、何に近いんだろうか、もしくはどうやってまとめられるんだろうかみたいな話ですね。例えばその、まあ、さっき言ってたねスーパー大根があって話で、小売業の話をしている人は接客業、ごめんなさい、小売の現場にいた人はそうだし、小売業ってカテゴライズができるかどうかもありますよね。スーパーはスーパーだみたいなね、それはあのもう人によります、うん、接客やってた人だったらスーパーのレジ店員目線ですごい見えるとかね、わかりますかねそのあたりとか、スーパーに行かない人だったら別の、まあ、例えばドラッグストアとか違うコンビニとか違う目線で見る、まあスーパーもドラッグストアも一応小売業でありますけど、お店ではありますよねとかね、そのあと地域によるとか地域でまとめるとか、そのまとめ方がですね、またこれも人によって変わりますけど、少なくとも具体的な経験から抽象化してまとめるってことを、いくと。なんで、動きとしては、まず違和感を具体的に見つける具体化、それを抽象化する、キーワードを切り口にする抽象化で、今度はアイデアテーマを掲げてそれで具体的にこう、提案する、要は具体抽象具体っていうね、まあ今言ってて思ったんですけど、確かにその流れあるなっていう、あんまり気にしなかったですけど、でもまあそうなんですよね、何回も言ってますけど、要は具体抽象具体、まあ抽象具体抽象でもいいんですけど、じゃあその具体と抽象を行き来してるっていうことが、まあアイデア、を考える上では、非常に重要だなと思ってます。 慣れてないとすごい頭が痛いというか、頭が動かない。はい、あの先々週ぐらいちょっとぐったりしましたけど、あの頭がですね疲れて何も出てこないっていう、先々週ぐらいに話してたかな、分かりませんけど、なんかあったらぜひ聞いてください。その例えですよね。例えば僕が、意識してるのはこういうことですよね。説明したものに対して例えを出して伝えようとする。この時に脳内ではこういう例えばこういう人はこうですよねっていうのが出てきてるんですけど、それが出てこないことがありましてそれ疲れてるってことなんですけど、本当にあのストレスになるんですよね。あとストレスっていうか、あの遅くなりますよね。無口になるかもしれない。まあ疲れてるってところで無口になりますね。まあ話戻しまして、でその具体抽象具体ってなります。でが、まあ、トレーニングになる、まあ、脳トレにもなるんじゃないか、いろんな可能性がありますと。でそれをですね、まあ、体験するアプリを、まあ、作ったって話をしたか分かりつれましたけど、まあ、作りまして、作ってやっていくと、まあ、100本とか、まあ、どちらでもいいんですけど、そういう、まあ、本数やっていく中で、楽しんでいただいて、一緒に楽しむ人を、まあ、探すというか、まあ、仲間ではありますが、あの、いろんな人のその違和感の、出し方、もしくは違和感で持ってきた材料を何で考えるか、あとそれを続けていくか、まあ別に違和感発想だっていうのは一つの発想法的なものであって、あのそれをやったら絶対アイデアを出さなきゃいけないとか、あと違和感を必ず見つけないと生きていてはダメだとかね、そういうものではないので、うまく楽しめるならいいかなっていう感じですね。だから創作でもいいでしょうし、まあ、創作とかそういうやってる人はそのなんか気づいてると思うんで、あんまり刺さらないかもしれないですけど、なんかふわっとですね、それこそ仕事作りで、まあ、企業でもビジネスでもいいんですけど、まあ、なんかやりたいよねっていう、まあ、方が一定数いらっしゃいますと。たくさんはいないと思うんですけど、なんかやりたいみたいな。でも何したらいいか分かんないってありませんか。もしくは転職したいけど、まあ、何が自分が得意なのかわからんみたいな、それ結構あると思うんですよ。その自分の理解とか、あとこれから先どうしていったらいいかみたいな時に何もないと不安じゃないですか。だから資格とかそういう世の中的に必要とされていると思われることに走りがちなんですけど、まあ、それは否定するわけじゃないんです。それもやっていいし、やればいいんですけど、自分がいいと思ったらね。だけどその日常で自ら自分で気づいていること、毎日で気づいていること、気になることって、日記とかね、その振り返りとか、まあセルフレビューというかね、自分で振り返りしたり、まあコーチングに近いですよね。セルフコーチングというか、そういうのをやってたらいいですけど、まあそういう人がまれというか、あまりいないとする。もしくは少なくとも何やったらいいんだろうねって思ってる人って多分そういうことやってないですよね。まあ逆にそれをやれば、毎日振り返ったり、なんか書いたり発信したりすれば、まあ、本当に何もないことはなくて、そこに材料が落ちてるっていう感じなんですけど、話戻すと、そういう、毎日の気づきっていう意味で違和感発想日記じゃないけど、違和感っていうのを、キーワードに気づくこともできて、そういう使い方もできるんじゃないかなって思ったりしてますので、可能性は無限大、ポテンシャルはいっぱいあるということで、なんか違和感発想のね宣伝みたいになっちゃいましたけど、まあ何だろうな、楽しんでもらえればいいかなと思います。あと仕事作りとか何かやりたいっていう人には多分向いてるというか、いいんじゃないかなって思いながら、あの別にあのポッと出て最近やってこんなんいいですよねっていう仮説とかじゃなくて、まあ、かなり磨き込んでいるつもりなので、まだまだの部分はありますけど、まあ、やっとそういうアプリ的なものというかね、まあこれもウェブシムっていうので作ってる、だけなんですけど、そういうので体験して画像にしたりとかテキストにしたりとかはできますし、あと何でしたっけ、ワークブックか、そのもうちょっと説明したのありますけど、まあそれも別に無料では全然使えますけど、なんかそういうよりもまずはこうなんか楽しそうかなっていうか、買ってみたいかなっていうふうに思えることが大事なんで、でそれでね、まあ僕今回だとスーパーの大根のレイアウト位置ですね、売り場の置き場が、棚の位置が変わったってことをでこすって話してますけど、 日常のその解像度みたいなのも上がりますし、解像度が上がらざるを得ないですよね。あとはもう性格というか人によりますけど、その解像度上がりすぎてもう全部違って気持ち悪くなって生活できないとか、それやりすぎなんで、まあ、そのあたりをどうしていくか、まあ概要欄そうですね、リンクを違和感発想とか、プロジェクトの説明、まあブログの記事で上げてるんで、そちらも買っておきますので、よかったら見てみてください。はい、というわけでですね、今回は まとめますと、違和感発想っていうこうなんだろうな、違和感からアイデアを出すってことをやっていますと。その中で気づいた違和感っていうのを毎日集めるっていうのが大事だし、材料ではあるから、そこが大事かなと思ってたんだけど、実は、まあ、それも大事です、大事なんだけど、それで何どんなテーマでアイデアを出すか、もしくはどんな、工夫をしたいか、その何を発想したいのか、何に対して考えたいか、そちらの問いかけですよね。問いかけが非常に大事だと、まあ分かってたんだけど、まあそうだよねっていうような、改めて気づいたっていう話となります。で、まあ最後に違和感発想、まあよかったらね、これからも言っていくかもしれませんし、またプロジェクトの進捗とか言うかもしれませんが、違和感発想チャレンジ、100本チャレンジみたいなことでですね、始めたばかりではありますんで、まあよかったら、お付き合いいただければ嬉しいです。今回は以上となります。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。